皆さんこんにちは、かまごきげんや、キリアシティやこそ。春は何かと忙しいですね。新生活の準備など、なんだかバタバタしておりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。マンコも終えておりますが、このままお話を続けたいと思います。朝晩寒暖差が激しいですね。お互い体調には気をつけ、元気に新年度をスタートしましょう。
藤崎なるみの風に吹かれてアンカーアプリで配信中。パーソナリティ藤崎なるみ、ツイッター、ツイキャス、ポッドキャスト7好き、これら大好き、アラフィフ幼児母、日常雑談、ボケたり笑たり、一人語りで飽き足らず、どこでもゲストで喋ります。不定期配信ツイートチェックはなるみ、アット藤崎、チケラッチョ。
北九州に住んでるおばさんがアニメや映画などオタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
はい、今回はアントマン&ワスプ、クアントマニアを見てきましたので、その感想をお話したいと思います。アントマンシリーズは5年目の、新作ということで、フェーズ5かなが始まる、なんやろ、お知らせみたいな、お知らせじゃねえやこんな感じで始まりますよみたいな、ね、初めのね、作品ということで、で、アントマンはですね、アベンジャーズの中で大好きなヒーローですので、これは見に行かないといけないと思って、時間がパッと空きましたので、その時間を使って、見に行きました。はい。まず、予告編を見たんですけれども、まあ、恐ろしそうな、でかい男性、カーンですね。男性、ヴィランですね。出てきて。ああ、これは強そうやなと。アントマンって、そんなに強いヒーローではないじゃないですか。まあ、ね、スーツはですね、最強だと思うんですよね。大きくなったり、小さくなったりですね。アクションシーンも、アントマンの、大きくなったり、小さくなったりですね。なんか器用に戦っていくシーン。もう大好きなんですけれども、スーツは本当最強かなと思うんですよね。でかくなって殴り倒すもよし、小さくなって入り込んで中から攻撃するもよしで、と思うんですけれども、スコット自身はなんかこう殴ったりとかですよ、ああいう戦う素手で戦うシーンとかになると、もう腕力がある感じでもないしまあね、頭はいいんですけれどもね、まあ、大丈夫なのかっていうのがまず一つありましたね。はい。でもね、アントマンは大好きなのでですね、楽しみに見に行きました。まず最初に、あらと思ったのが、ワスプが、あら、この人、違う、っていう感じになりまして、ね、なんとですね、私前作の第2作目アントマンの、アントマン&ワスプを見ずに今回の新作の映画を見に行ってしまったもので、あら、どういうことっていうことが初めに起こりまして、で、ホープがですね、1作目のアントマンの時とガラリと雰囲気が変わってしまってたので、別人かなっていうぐらいですねこれはと思って、わー、これは帰ってからアントマン&ワスプも見ないとと思ってですね、見直しましたけれども、で、まず娘役のね、こう大人になったキャッシーですね、また可愛らしくてですね、わー、こんな風に美しく可愛い子にね、もともと可愛かったですけれども、なったのかと思ってたんですけど、 雰囲気がちょっと変わったなと思ったんですけれども、これキャシー役の女性もまた違う人が演じてるとかっていう、なかなかこの、キャシーもですね、活躍した映画でしたね。ネタバレをなるべくしないようにお話をしようとしているのでですね、いろいろとちょっとお話しづらいところもあるんですけれども、とにかくキャシー可愛くてしっかりした子ですね。スコットもね、人間としてはいろいろ犯罪というか盗みとかですねやってますけれども、娘をねすごくこうもう大好きですもんね、愛しているというか、もう本当に子供が大好きなお父さんっていう感じで、まあそういったねちょっとダメなんだけど、ダメなところもあるんだけれども子供のことになるとっていうですね、なんかそういうちょっとこう人間臭い、ところがあるっていうのもアントマンの好きなところですね。なんかね、なんかやっぱりアベンジャーズのヒーローたちってこう完璧、全員完璧、何もかもが完璧っていうんではなくて、何かしらちょっとこういうとこがねいかんよなっていうところがあるっていうのがですね、またこう深みが出るというかね、トニー・スタークにしてもそうですけれどもね。アントマンは特に、なんていうか、これでヒーローなの？これでヒーローかい？っていうようなですね、ところが、好きですね。はい。で、カーンってね、ちょっと恐ろしそうな、予告編でも恐ろしそうなシーンがあったりとかして、うわ、強そうやなと、初めに言ったようにですね、アントマンで太刀打ちできるんかいっていう、ような感じで、まあ、見ていきましたけれども、まあ、これはまあね、そうですね。私の感想としては、サノスよりも怖くないかも、とか思ったりしましたけれども、ここもあまり詳しく言っちゃうとですね、ネタバレになりそうですのでやめておきます。一番感じたのがですね、量子世界の、シーンがですねかなり長くというか、いつものアントマンシリーズの、雰囲気と何ですかね、映像のイメージというか作品のイメージというかが、こうアントマン自身は、スコット自身は何も変わってないんですけれども、その映像の雰囲気っていうのかな、なんていうのかな、うまく言えないんですけれども、なんかこう違った感じに思えました。あ、なんかちょっとこう、なんでしょう、ハイテクじゃないな。とにかくね、量子世界のシーンが結構多かったんですね。これね、ネタバレにはならないでしょうから言いますけれども、その、まあね、量子世界に、ね、いろいろ、まあ、実験をしている時にですね、みんなで量子世界にわーっと吸い込まれたところから、まあ、こう、物語がスタートするんですけれども、とにかくね、もうずっと量子世界にいてっていう、時間が多いので、まあ、そこで、カーンともですね、出会うんですけれども、とにかく、その量子世界っていうのがとにかく美しい、綺麗な世界で、そこの量子世界にいる、出てくるキャラクターっていうのも、なんかこう、たくさん出てくるんですけど、可愛らしい、なんていうかな、個性的なキャラクターが多くて、で、今後の作品にもそのキャラクターたちは、もしかしたら、なんかちょこちょこ出てくるんじゃないんだろうかっていうぐらいの、こだわりを感じるキャラクターたちでしたね。シルエットしか見えない感じの、かもあったんですけれども、なかなかなんか面白い、キャラクターが本当にいっぱいいて、あと量子の世界自体がですね、まあ、綺麗でね、綺麗だなっていうのもあるんですけど、いろんなものがですね、もう本当なんかこうこだわりがあるというか、 SF 映画みたいなそんな感じのですね世界に まあちょっとね、引き込まれましたね。ね、アントマン&ワスプとかですね、アントマンシリーズを、まあ今回で3作目なんですけれども、見てない人でも、まあ、楽しめるんじゃないかなとは思いましたね。ただちょっとこう、やっぱり私は2作目を見ずに行ってしまったんですけど、やっぱり見た方がですね、倍楽しくはなりますけどね。うん。アベンジャーズエンドゲームはでも絶対見た方がいいと思います。エンドゲームを見てから、行ってください。エンドゲームはですね、二度見てるんですけれども、今回、アントマン&ワスプ、クアントマニア、これを見に行って、アントマン&ワスプを見てなかったので、帰ってアントマン&ワスプを見た後に、もう一度エンドゲームを見ました。で、エンドゲームをね、見て、その後、スパイダーマンの最後の作品を見られた方は、ご存知だと思うんですけれども、まあ、スパイダーマンは、ちょっと、やっぱりこの、アントマン&ワスプ・クアントマニアの世界でもですね、やっぱり、忘れられている存在なんだなと、ちょっと鼻がツンとね、するようなシーンもありましたけれども、まあ、その作品自体はですね、なんか雰囲気が変わったなっていう感じだったんですけれども、スコットは相変わらずのキャラクターでですね、まあもちろんね、娘のことも、ものすごく愛していてっていう。そして、この、ホープですね、が、スコットとそういうご関係にっていうので、ちょっとね、びっくりしました。一作目のアントマンの時の、ホープのちょっとこう、冷たい感じというか、怖い感じからは、もうだいぶ見た目も、雰囲気とかこうね、話してる感じとかも随分変わってしまって、なんかこう、毒が抜けたというか、はい。なんかそういう雰囲気になってましたね。髪もバッサリとショートで、ね。まあね、顔立ちがね、すごい綺麗だから、どんな髪型をしてもね、綺麗ですね。一つ残念だったのが、スコットの、おなじみの仲間たちが、今回はちょっと出てこねえぞ。っていうのと、あとはアントマンが大きくなったり小さくなったりとかってするシーンがですね、まあちょっといろんな、事情があって、あんまり多くなかったんですね。まあ、それがちょっと残念というか、なんかもっと見たかったなっていう感じでしたが、でもね、その代わりといったなんですが、娘のキャシーちゃんとか、ホープが、ワスプがですね、大活躍という感じでした。2時間5分ほどの作品でしたけれども、結構ね、2時間っていうと、ちょっと長いかなって思うんですけれども、あっという間の時間でしたね。最後のエンドロール、後のおなじみの、こう、おまけ映像というか、ああいうのもきっちりと見て、帰ってまいりました。まあ一つもう一回見に行きたいなと、アントマン&ワスプを見てなかったので、映画を見て帰ってもう一度見て、エンドゲームをもう一度見てからもう一回映画館に行きたいなと思うんですけれども、一日2回しか上映がないんですよね。朝と夜しかなくて、朝も結構朝一の時間なんですよ。なのでなかなかですね、見に行けないなと、なんか前作スパイダーマンの映画もまあ、こんなに早くっていうぐらい早い時期にディズニープラスでか配信が始まりましたので、もしかしたらこちらも終わってしばらくするともう一回早めに配信が始まるんじゃないかなと思います。もう一回ね、でも漁師の世界をですね、映画館で見たいなと思いますね。お家のね、テレビのスクリーンよりも、やっぱり大きな画面の漁師の世界をもう一回見てどっぷりハマりたいなっていう気持ちもあるんですけれども、上映がまあいつまでになるかですね。 3月末ぐらいとかになるのかな。まずちょっとね、わかんないんですけれども、もう一回見たいなとは思いました。あのキャラクターをですね、漁師の世界にいるキャラクターをですね、もう一回じっくりじっくり見たいっていうのもありますね。だから配信が始まったらですね、ちょっとこう一時停止しながら、あ、こいつ面白いなとか、あ、こいつなんだっていうのをですね、じっくり見てみたいなと思ったりとかですね、しています。で、もう一つね、見たいなと思ってるのがですね、今注目の、なんかね、エブエブってみんなが、ツイッターとかで、マストドンとかでですね、話してるので、なんだエブエブってと思ってたら、エブリシング、エブリエア、オールアットワンスっていうですね、映画のことだったんだっていうのが分かりまして、これは映画館でポスターを見たときに、あ、絶対これ私見たいやつだと思ったんですよね。なんかこう、アクション系の感じだったので、見たいなと思っていて、これを見ないといけないなとは思っていますね。すごく気になっています。まだ内容をですね、よくわからないんですけれども、マルチバースとカンフーで世界を救えというね、なんかこう、なんとなくあの作品みたいな雰囲気を想像していますね。シャンチーみたいな、はい、の女性版かなみたいな、うん。だけどね、面白そう。あの大好きなあのカンフーがね、カンフーを使って、戦うという感じみたいなので、特にね、女性のアクションものっていうのは本当に私はもう大好きで、DVD もですね、わざわざ持ってる作品といえばですね、チャーリーズ・エンジェルですね。まあ、これはね、本当あの、キャメロン・ディアスが好きだっていうのもあるんですけれども、うん、とにかくこういう、あの、女性のアクション映画、っていうのは作品は好きなので、これもねぜひ見てみたいと思います。皆さんなんかすごく評価というかですね、面白かったっていうのがですねすごいたくさん見れましたので、感想がですね、ネタバレをですね避けながらですね感想を見ておりますけれどもこちらもですね、もう早く見に行かないと終わっちゃうんじゃないかなとか思いながらですね、なかなか時間が取れない黒柳でございます。はい、で他に、気になってるというか、最近はですね、韓国ドラマの方もですね、なんかハマってしまって見ているんですけれども、前回はカウンターズとですね、いう作品のお話をしたんですけれども、今はですね、ザ・グローリーというですね、韓国ドラマを見ております。こちらはまだ途中までしか見てないんですけれども、なかなかですね、これは。でも、ちょっとこう、いじめだったりとか、まあ、ちょっとこう、痛々しいシーンとかがあったりするので、そういうのが苦手な方は、ちょっと、はじめの方は、ちょっと見れないというか、ちょっと厳しいかもしれないですけれども、まあそこから、まあいろんな、こうね、展開が、最終的にどうなるのかなと思いながらですね、楽しみにですね、してますね。こちらサブタイトル、がですね、輝かしき復讐というね、サブタイトルですので、サブタイトルから、想像するに、なんかこう最後すっきりと終わる感じなんじゃないかなとか、期待しながらですね、まだ最後まで見てないのでどうなるのかわかりませんけれども見ております。こちらのですね、ドラマの方もエブエブもですね見れたら感想をお話ししたいと思います。はい、では今回はアントマン&ワスプクワントマニアの感想をお話ししました。ありがとうございます。
ポッドキャスト番組の音楽がしっくりこない。
訴求力のある CM を作りたいけど、 音楽の商用利用はめんどくさい。新たにレーベルを立ち上げたが、ライバルに差をつけたい。
折れた前歯を差し歯にしたけど、違和感がある。
ぜひ一度、ジャックインレーベルにご相談ください。相談料無料。ご満足いただけなかった場合は、他のレーベルをご紹介します。
イエイエイエイ。
あなたのジャックインレーベル。
ハッシュタグキュリオシティで感想をいただいていますので読んでいきたいと思います。今回はですね、なんか反応が薄かったですね。韓国ドラマのお話をしたんですけれども、こちらは皆さんあんまり興味がないのかなそれがちょっと配信がですね不定期と言いながら、まあいろいろ忙しくて遅くなったりとかしたもんで、もしかしたらですね忘れられてるのかもしれませんが、はい思い出したら聞いてやってください。はい、今回はですねハッシュタグは2名の方からいただいております。はい、では早速読んでいきたいと思います。ダルミアット藤崎さんからです。ポッチザロックをネットフリックスで今すぐチェック。1話見た。スパイファミリーみたいなピンクの髪、可愛い子たちが出てきて結束バンド、わら、こりゃハマります。キュリオシティのおかげですといただきました。ありがとうございます。ポッチザロックですね、いい作品ですね。何度も見ました私も。なるみさんもですね、ちょっとねみんなが多分話してたりとかしたもんで、ポッチザロックいいですよとか私もちょっと言ったかもしれないんですけれども配信を聞いたりとかしてですね、なるみさんも前回ね、なんか朝20分だけもう聞きました。キュリオシティよっていう、感想がありましたので、その後に見られたようですね。本当に、なんていうかな、熱い気持ちになれる、なんかこう、ジーンとするような作品ですね。なるみさんもね、これで火がついて、ギターをやりたいとか、はい、バンドをやりたいとかですね、いう気持ちになられるかもしれませんね。私もね、ギターを買っちゃいましたもんね。ね、練習はなかなかできてないんですけれども、はい。まあね、ちょっと落ち着いたら、今ちょっとね、春、卒業する子が、我が家には二人おりまして、新生活の準備も二人分、ということで、なんかね、バタバタバタバタとしております。私自身もですね、会社の方が、部署替えと言いますか、はい、ちょっとこう、勤務地が変わると言いますか、まあそういう関係で、いろんな準備、3月にはちょっと引き継ぎもあったりとかしまして、バタバタとしておる上にですね、5月にはですね試験も控えておりましてという言い訳をつらつらつらつらと今並べておりますけれども、まあ、そんな感じでですね、ギターの練習はですねたまにちょこっと触るぐらいで、まだまだ本格的にできてないっていうところでございます。はいはい、なるみアット藤崎さん、ありがとうございます。はい、続きまして、モンキー D サニトラさんです。はい、ワンピース風のお名前になられてますね。どうしたんだろうか。好きな韓国映画はコクソンです。不正本能ってなんだろう。ボッチザロック2週目ですが、バンドにおける鍵盤の有無について考えながら見てます。わらっといただきました。ありがとうございます。サニトラさんはね、ギターをバリバリされてますんで、やっぱり私とは見る視点が違うんですね。鍵盤の有無。何を考えてるのかがさっぱり見当がつかないですね。はい。そうか。やっぱり違いますね。コクソンっていう映画ですね。映画。不正本能ってなんだろうって言われてるんで、なんかお父さんと子供の、あれかな。どういう映画なんだろうか。ね。韓国、これ韓国ドラマというか映画なんですかね。映画の方、今ちょっと調べてみましたら映画みたいですね。ちょっとね、見てみようかなと思います。ゾンビが出てくるのかな。なんかゾンビとかだ。コクソン、 考察、ゾンビとか出てきてますけれども、ゾンビ系はちょっと、苦手。あ、でもね、新幹線だったかな。アンディ・ラウが出ていったと思うんですけれども、あれは見れましたね。あれもいい作品でしたね。はい。ね、出てる人とかですね、タイトルを間違ってないがちょっと不安ですが、きっと多分そういうやつだったと思います。ね、コクソン。ちょっとね、今見てるのがあるので、それが見終わったらちょっと見てみたいと思います。モンキー D、サニトラさん、ありがとうございます。今回のハッシュタグは以上です。皆さんありがとうございます。感謝です。
今日は徳増、熊、グリーンの3人で美味しいケーキのお店があるということで、ここ山口県は湯田温泉に来ております。
どうも徳増です。いやー、グリーンさん、湯田温泉といえば600年の歴史を誇るアルカリ性単純泉ですよ。
ケーキ食べに来たのよ。どんだけ温泉入りたいんだよ。あ、着きました。ここです。パティスリーフルール、イートインスペースもあるということで、早速お邪魔してみたいと思います。
グフ、なんとなく気がついていたけど、これクマさんじゃなくて、
クマもまっしぐらな美味しいケーキ、湯田温泉パティスリーフルール。
キュリオシティでは皆さんのお便り、ご感想お待ちしております。ツイッターハッシュタグはひらがなでキュリオシティ。Gmail は ringo.curiosity@gmail.com。またはツイッター公式アカウント DM よりお願いします。お便り待ってまーす。